聖書をお読みいたします。マルコの福音書6章1節から6節までです。新約聖書3版の方は75ページ、2017年版は76ページです。マルコの福音書6章1節から6節まで。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。今日のメッセージは、不信仰を嘆くイエスと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書から耳を傾けることができるこの幸いを感謝いたします。私たちが見えるところ、聞き取れるところは本当にわずかですので、ご聖霊の助けの中で今日もあなたの言葉を悟ることができるようにお願いいたします。私の言葉ではなくて、あなたご自身がお一人お一人のうちに語りかけてくださりますように。今日このひとときすべてを御手にお委ねをして、イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。今日は、まずはじめに子どもの質問から始めたいと思います。この人は誰でしょうか。写真を出してください。みんな大好き大谷翔平君です。今年も、ね、すごく活躍しましたけれども、もし大谷翔平選手のサインが欲しいなと思ったとき、誰に頼めばよいでしょうか。次のスライドをお願いします。 A さんはですね、こう言ってるんですね。 I know about 大谷で、 B さんはこう言います。 I know 大谷。これどっちに頼むとサインが手に入る可能性があるでしょうか。でこれはですね、B さんなんですね。 A さんは大谷に関することを知っているんです。大谷の成績であるとか、大谷の身長とか分かりませんけどね、情報を知っているんですね。で、 B さんのこの愛の大谷という方は、私は大谷君よく知ってるよって、こうお友達のような、そういうことなんですね。まあ大谷君のお友達ってなかなかいないかもしれないですけどね、もしそういう人がいたらサインを頼むといいかなと思います。で、少し間が空いてしまったんですけれども、私たちはマルコの福音書を聞き続けています。前回と前々回は、長血の女の信仰、そしてヤイロの信仰ということを私たちはご一緒に見てきたところでした。で、少し思い出したいと思うんですね。長血の女は初め、病の癒しだけをいただこうと、癒されたなら家に帰ろうと思ってイエス様に近づいていきました。 しかし彼女はイエス様に導かれて、イエス様に出会うという本当の信仰、誠の信仰へと導かれていったということを見ました。イエス様は彼女に、あなたの信仰があなたを救ったのですと、このように声をかけてくださいました。でもう一人、前回見たところは街道司ヤイロの信仰ということを私たちは見ました。イエス様が長血の女に関わっておられる間に、ヤイロの一人娘は死んでしまいました。もうイエス様に来ていただいても意味がないだろうと、ヤイロは諦めてイエス様から離れていこうとしたのです。しかしイエス様は、恐れないで、ただ信じていなさいと、ただ信じ続けていなさいと、ヤイロを励ましてくださいました。そしてヤイロはイエス様を信じ続けることによって、最後には一人娘をよみがえらせていただいた、そういうことを私たちは見てきました。そして本日イエス様が目にされる信仰はどういう信仰かというと、これは非常に対照的なことになります。ナザレの人々の不信仰をイエス様が見られるという、そういう場面になります。ナザレというのはイエス様の生まれ故郷ですね。イエス様が生まれたのはベツレヘムなんですけれども、ご両親がナザレの人だったので、イエス様の故郷ということになります。私たちはふるさと伝道であるとか家族伝道というものが非常に難しいということをよくよく知っています。御言葉を語っても、どうしても私たちが見にくい部分もあって、足りない部分もある、相手は全部それを知っているわけなので、教えられることに抵抗を感じてしまうわけですね。あなたには言われたくないわよとか、私の方が知っているわよ、そのような気持ちが起きてしまう家族伝道、ふるさと伝道ということになります。私が新学生の3年生の時に、奉仕教会で何度も教えられたことがありました。それは何かというと、皆さんがこうして御言葉を聞いてくださるということ、このことは決してあなたの説教が素晴らしいとか、あなたが立派な人だからこれができるのではないんですよと、決して勘違いしないでくださいと。そうではなくて、聞いている方々の信仰によって、聞いている方々に信仰があるから、これを神の言葉として受け取ってくださるのですと。つまり、聞き手の信仰、聞き手の忍耐ということがなければ、この説教というものは成り立たないということをよく教えられました。しかしイエス様の場合はそうではないですよね。イエス様は完全な歩みをされた人です。ナザレの人々は30年間の間、イエス様の素晴らしい歩みを見てきたわけです。その上でです、イエス様の素晴らしさを十分に知った上で、彼らはイエス様につまずいたと言われているんですね。なぜ彼らはイエス様を信じることができなかったのでしょうか。本日はご一緒にこのこと、ナザレの人々の不信仰ということを見ていきたいと思います。そしてそこから、私たちの信仰はそれではどのような信仰になっているのか、このことをご一緒にもう一度確認をしていきたいと、そのように思っています。それでは聖書本文に入っていきます。マルコの6章の1節をもう一度お読みいたします。1節、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついていった。イエス様が弟子を引き連れて故郷に帰ってこられたということです。イエス様の評判はガリラヤ一帯に及んでいました。当然このナザレにもイエス様のご活躍、評判が知れ渡っていたということが考えられます。きっとですね、イエス様が故郷に帰ると、たくさんの人々がイエス様のもとに集まってきて、よく帰ってきたねと、噂は聞いているよ、大活躍しているそうじゃないかと そのようにイエス様に声をかけたのではないでしょうか。しかし安息日になってイエス様が街道で教え始めると、その様子は一変していったと言われています。ここで子どもの質問の2番ですけれども、イエス様は街道で何を教えられたでしょうか。イエス様は街道で何を教えられたでしょうか。これは書いてないんですね、マルコの福音書には。ただ、マルコの1章15節で私たちはイエス様の教えの中心を見てきました。マルコ1章15節に、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様の教えの中心だなので、おそらくナザレでもこの教えがなされたと思います。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとイエス様は述べ伝えました。そしてもう一つですね、並行箇所のルカの福音書にはこういうことが書かれているんです。プロジェクターに入ってましたっけ、ごめんなさい、何を入れたか忘れてしまいました。あ、入ってましたね。4章、ルカ4章17節から21節にこういうことが言われているんですね。ちょっと長いので抜粋しました。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。これイエス様が読まれるんですね。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。イエス様はご自身が神様から使わされたものなのだと、そしてあなた方を自由にするものなのだと述べ伝えたわけです。それに対してナザレの人々はイエス様を神からのものと受け入れることを拒んでしまった、そのようなことになっています。なぜナザレの人々はイエス様を受け入れることができなかったのでしょうか。本日の聖書箇所2節と3節にはこういうことが言われてますね。マルコ6章の2節3節をお読みします。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵や、その手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。3節、この人は大工ではないか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。で、人々はイエス様の教えを聞いて、これは知恵ある言葉だと驚いたと言われているんですね。人々は驚きました。そしてイエス様が力ある御業を行っているということも認めました。イエス様の教えも御業も彼らは認めました。しかしそれが神の元から来たのかと言われると、それは信じることができない。なぜなら彼は大工であって、家族もよく知っているではないかと、自分たちと何も変わらないものではないかと、それゆえ神からのものではないと彼らは結論付けたということになります。ナザレの人々は人間的な目線、自分の見える範囲でのみイエス様を判断してしまったので、このような結論を出してしまったということになるんです。私たちがこの目で見るところ、私たちが知るところというのは当然限界があるものです。私たちは全てを知ることができません。 一番身近な家族のことであっても案外私たちは知らないことがたくさんあるなと感じることがあると思うんです。ましてや神の子であられるイエス様のことを肉の目で正しく判断することはできないものなのです。私たちは肉の目ではなく、ご聖霊の助けの中で霊の目を開いてもらって初めてイエス様の本当の姿を悟ることができるものとされていきます。ナザレの人々は人間的な見方でイエス様を見てしまった。それゆえにイエス様を神からのものではないと結論付けてしまったということになります。そして3節にもう一つですね、彼らがイエス様を信じなかった理由が言われているんです。それは3節の一番最後のところ、3節の最後、こうして彼らはイエスにつまずいたというこの一言なんですね。これ英語の聖書では、今日ちょっと英語が多くなって申し訳ないんですけど、英語の聖書では And they took offense at him と言われています。 Took offense at him、 これどういう意味かというと、彼らはイエスに腹を立てた、彼らはイエスに対して気分を害したという訳になっています。つまりつまずいたということはどういうことかというと、イエス様に腹を立てた、そしてイエス様を受け入れたくなかったと、そういう意味があるという言葉になります。このつまずくという言葉、これはあんまり使わないですかね、教会以外では。石につまずくとかは言いますけれども、これは信仰をつまずくという意味ですけれども、つまずくという元の言葉は、これギリシャ語でスカンダリゾーというんですね。スカンダリゾー、これはスキャンダルの語源になっている言葉です。スキャンダルというのは、思ってもみなかったことが明らかになる、それによって気分が害されて腹が立ってしまい、相手が信じられなくなってしまう、これがこうスキャンダル、つまずくということの意味です。でナザレの人々はイエス様のことをどう見ていたか。ナザレの人々はイエス様のことを自分と同等の人物、あるいは自分よりは下のものだとみなしていたのだと思います。イエス様に教えられるという立場ではなくて、むしろイエス様を教えてきた、育ててきた立場です。しかし今イエス様はご自分が神の子であるのだと、そして救い主だということを彼らの前で明らかにされて、明らかにしていかれるのです。ルカの並行箇所を見ますと、人々は憤りに満たされたと言われています。そして村の人々はイエス様を町の外に追い出して崖から突き落とそうとしたと、そのようにルカの4章29節に言われているんですね。人々はものすごく怒りました。イエス様を殺そうとするほど怒りました。自分の目線でイエス様を判断して、自分の期待通りに動かないイエス様に腹を立てていったということです。これは私たちも注意すべきことではないかと思うんです。物事が思い通りにいかないとき、不満を感じてしまうとき、私たちはイエス様につまずきを覚えていくものです。どうしてイエス様は動いてくださらないのか、どうしてイエス様は願いを叶えてくださらないのかとつまずきを感じます。そういう時に少し考えたいのは、自分がどういう目線で物事を見ているだろうか。人間的な肉の目線で物事を判断してはいないだろうか。イエス様が主になるのではなくて、自分が主になってしまってはいないだろうか。このことを覚えたいと思うんです。人間的な判断ではイエス様を主と告白することはできないのだと御言葉は教えています。私たちは聖霊の助けによってのみ イエスは主なりとの告白をすることができると聖書は言っています。それで私たちはご聖霊の助けの中で謙遜になってイエスを主なりとそのように告白していくものでありたいと願うんですね。それでは4節と5節をお読みしたいと思います。4節5節、イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。5節、それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかはそこでは何も力ある技を行うことができなかったと言われています。子どもの質問の3番です。ナザレの人々がイエス様を信じなかったことの影響は何でしょうか。ナザレの人々がイエス様を信じなかったことの影響は何でしょうか。それは5節に言われています。何も力ある技を行うことができなかったと言われています。イエス様は彼らの不信仰のゆえに力ある御業を行うことができませんでした。なぜならイエス様の御業というものは信頼関係があって初めて行われていくもの。イエス様の御業というのは信頼関係を通して行われていくものだからです。どんなに優れたお医者さんがいたとしてもそこに行かなければ、そしてそのお医者さんとの関係を持たなければ私たちは病気を癒してもらうことはできません。同じようにどんなにイエス様についての情報を持っていたとしても、どんなにイエス様を近くで見続けたとしても、イエス様との関係を持たなければ私たちのうちに御業が行われることはないということなのです。イエス様に関わっていただくこと、その時に初めて私たちの罪が許され、私たちの内側が新しく作り変えられていく、やがては永遠の命に至っていくというこのイエス様の御業が始められていくということになります。ヨハネの福音書17章3節にこういう御言葉があります。ヨハネ17章3節、永遠の命とは唯一まことの神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは唯一まことの神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと言われています。でここで言う知るというのはもちろんこれは知識情報のことではありません。最初の問題で言うなら愛のアバウト大谷ということではありません。そうではなくてここの知るということの意味は関係を結ぶこと、イエス様と時間を共にしてイエス様を経験的に知っていくことです。愛の大谷、愛のジーザスということです。私たちは大谷選手と時間を過ごして関わりを持つことはできないかもしれません。しかしそれよりももっと偉大なお方イエス様がいつも私たちを招いてくださって一緒に時間を過ごしたいと言ってくださっています。イエス様との時間をとってイエス様と交わっていくこと、イエス様に関わっていただくこと、このところに私たちのうちに力ある御業が行われていくということがここからわかります。それでは最後に6節をお読みしたいと思います。6節、イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。今日はたびたび英語の話をして大変申し訳ありませんけれども、 いくつかの聖書、英語の聖書を見ましたら、この6節がですね、He wondered because of their unbelief とこう訳されていました。 Wondered ですね、イエス様が彼らの不信仰を不思議に思われた、ワンダー、不思議に思われたという訳し方がされていました。その通りなんです。ナザレの人々は他のどの人々よりもイエス様の近くにいる時間がありました。そしてイエス様を彼らは十分見てきました。冒頭申し上げた通り、30年間イエス様の素晴らしさを見てきたのです。当然イエス様を信じても何の不思議もなかったわけですね。で、これはナザレの人々だけではありません。他のイスラエル人も同じことでした。イスラエル人は特別にイエス様の近くに置かれて、イエス様の素晴らしさを見ることができました。もしイエス様がこのライトハウスに来てくださって、力ある御業をしてくださり、ここで私ではなくてイエス様が説教してくださったら、おそらく多くの人々が救いに導かれることだと思うんです。しかしイスラエル人たちはそうならなかった。本当に不思議なことですけれども、大半の人々がイエス様につまずいたわけです。これは本当に不思議なことです。で、ローマ人への手紙9章32節ではこの理由が言われているんですね。お読みします。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石、これイエス様です、つまずきの石につまずいたのです。とイスラエル人たちは信仰によってではなく行いによるかのようにして救いを追い求めてしまいました。言い換えるなら、自分で何とかできるのだと、自分には助けはいらないと、そのようなプライドを彼らは持っていたということなのです。そのプライドがあったゆえに彼らはイエス様につまずいたのだと、このローマ書では教えられています。イエス様の目から見るならば、私たち人間は誰もが助けを必要としているものになります。私たちは皆問題を抱えながら歩いているものです。そして私たちは誰もが自分で罪を解決することができない、そういうものであります。それにもかかわらず救いを受け取ろうとしない、不信仰になっていく人々、これはイエス様にとって非常に不思議なことだったと今日の聖書箇所は言っているんです。以前ですね、牧会の祈りの中で少しだけ触れたんですけれども、今四国のジェカの教会がすごく大変な状況にあります。四国のジェカの教会ってそんなに多くはないんですけれども、一昨年前からですね、高齢の先生方が次々と召されたということがありました。それによって無牧の教会がここ2年ぐらいで一気に増えてしまったんですね。周りの先生方がその無牧教会を支えてきたんですけれども、これはもう限界だということで、ジェカの全国の方に支援の要請が出されてきました。で、これ本当にそうなんだっていうふうに読んだんですけど、こうなることは実は20年前から分かっていたと四国の先生方が言ってらっしゃるんですね。20年前から牧師が高齢化してきていると、そして信徒も高齢化している、また地方なので人口がすごく減っているんだと、これはね、分かっていたんです。このままではおそらくまずいということは感じていた。しかし残念ながら各教会から具体的な助けの声、 これは20年間全く出てこなかったんだということが書かれていました。で先日ですね、平井岸泉教会 の, ジョン先生にお会いしたんですね。でジョン先生が四国に行ってこられたそうで、そのお話を詳しく聞いてこられたそうです。でジョン先生はこの四国の様子を聞いて、これは四国だけの問題ではないと、日本人全体の問題ですと言われました。なぜなら日本人というのは助けを求めることが本当に苦手だと思うと、自分の弱さや限界を認めることが難しいのが日本人ではないでしょうかとジョン先生は言っておられました。20年前から分かっていたことですから、もっと早く声を上げて、もっと早く誰かが関わっていたならば、おそらくこうはなっていなかっただろうと、このように言われていたんです。私たちはどうでしょうか。イエス様に助けてくださいということができているでしょうか。また教会の兄弟姉妹に祈ってほしいんだということを素直に言うことができているでしょうか。助けを求めることができない私たちの性質、今日のイスラエル人に重ね合わせるならば、これは自分で何とかできるのではないかというプライドということもあるのではないかと思うんです。イエス様は私たちが弱いものであり、問題を解決できないものであるからこそ私たちのもとに来てくださいました。私たちは素直に問題を認めて、イエス様に関わっていただく必要がある、そういうものではないかと思うのです。まとめたいと思います。ナザレの人々はイエス様についてよくよく知っていました。しかし彼らはイエス様に信頼して関係を結ぶということはありませんでした。イエス様に関わっていただかないのであれば、私たちの中で力ある御業がなされることはないのだと本日の聖書箇所は教えています。でこう言われると不安になるんですけれども、前回前々回と見てきました長地の女も、またヤイロも実は同じでした。長地の女ははじめイエス様の奇跡だけをいただいたら、イエス様と関係を結ばないで家に帰ろうと思っていたんです。ヤイロも同じです。途中でイエス様のもとを去ろうとしていたのがヤイロでした。しかし二人ともイエス様によって導かれていったので、本当の信仰に導かれることができた、イエス様との関係を結ぶことができたのでした。それ私たちにとって大事なことは何かというと、イエス様が関わろうとしてくださっているときに、それを拒むことがないようにすること。イエス様が私に関わろうとしているときに、それを拒むことがないようにすること、これが大事なことになります。私たちがこのようにして教会に来れる、礼拝を捧げられるということは決して当たり前のことではありません。私たちは神様に招かれているので、このようにして礼拝を捧げています。また教会の交わりや分かち合いの時も同じです。家で聖書を読む時間も同じです。私たちが祈りができるというのも同じことです。すべては招きがあるからこそできることになります。そういう機会が与えられている、イエス様が招いてくださっているのに、自分は大丈夫ですと、私は今は必要ありませんと お断りしてはいないかと思わされるんです。イエス様が招いてくださったのなら、心から感謝してそれを受け取るものになっていきたいと思います。イエス様に関わっていただくことによって、私たちの中に力ある御業が進められていくと本日の箇所は教えています。永遠の命というのは何かというと、それはイエス様との関係に生きていくこと、イエス様と時間を過ごしてイエス様を知っていくこと、これが永遠の命ということです。 自分を主として歩むのではなく、イエス様を主として、イエス様に導かれて歩んでいく、これが私たちが与えられている信仰です。今週1週間も祈りを持って、また御言葉に導かれながら歩んでいく、そのような私たちでありたいと願うところです。それではお祈りをして終わりにしましょう。天の父なる神様、私たちもナザレの人々と同じように、自分の罪や弱さを認めるのが苦手な不信仰なものになりやすいものであります。しかしイエス様は私たちの抱えている問題をすべてご存知の上で、なぜ頼らないのかと驚いて不思議に思っておられると今日聞くことができました。それゆえ素直に問題を明け渡して、私たちがイエス様に関わっていただくことができる一人一人であり、あることができますように。兄弟姉妹においても祈ってほしいと素直に言い合える関係、弱さを出すことができる、そのような交わり、そのような教会になっていくことができますように。教会が祈りと御言葉を中心として、イエス様を中心として交わることで、ここで力ある御業がこれからもなされていくようにと、どうかお願いをいたします。今日御言葉に感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。